村内美術の時間第52回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き、まっすぐ、はい、カラバチョ後編ということなんですけれども、
はい、
何やら下平さんが文化的なことをされてきたというふうにちょっと小耳に挟んだのですが、
はい、韓国にちょっと行ってまいりまして。
お、韓国。そうだそうだ、なんだかツイッターの方で見たような気がします。
はい、韓国に行ってまいりましてですね、韓国の、伝統芸術やら、
はい、
世界遺産やら
を
いろいろ見てまいりました。
すごい文化的なことをしてるじゃないですか。
はい、振り返ってみたらものすごい文化的なことをしてるじゃないかっていうことに気づきましてですね。
ポケモンどころじゃないですよ。俺前回話しましたけどね。
いやいや、ポケモンの方がなんかインパクトが強かったのですっかり影が薄れてしまいましたが。
どこに行ってこられたんですか？
ですね、韓国の、
はい、
一つは韓国民族村というところでして、
民族村、
はい、
はい、
ここでですね、韓国の古い時代の農村、農村風景ですとか、
へぇ、
はい、伝統芸術ですとか、
伝統芸術方法、
はい、っていうのがいろいろ、こう、見てくることができたんですけれども、
うん、
もう一つ、韓国の時代劇のロケ地になってるんですね、ここ。
へぇー、それはなんだろう、伊勢戦国時代村みたいな、そういうやつです。うずまさんみたいな。違う。
そういうような使い方をされてる箇所が一部ありまして。
へぇー、本当にそうなんですね。
はい。チャングの誓いとか、
へぇ
ー。太陽いざく月とか。
はぁ、あ、それじゃあ見てる人はもうたまらない。
たまらない。
聖地みたいな。
聖地みたいな。で、入り口のところにですね、
うんうん、
施設の、地図みたいなのがあるんですけれども、
うんうん、
ここでロケしましたよっていうのがこう写真付きで載ってるんですね。
ああ、もう出てくれてるんですね。優しい。
優しいんです。
へ
え。それを見て、どこに行こうってこう騒いでる、韓流好きな方がいらっしゃいますね。
そうですね。大体、奥様方は見てらっしゃいますよね。
はい。まあ、その、韓国の時代劇ということで、
はい、
はい、古くからの伝統のある、施設とか、いろいろ展示されてますので、
おお、そのなんか伝統芸能違う、
はいはい、まあ伝統芸能のようなものですね。
はい、どういうやつだったんですか？
能楽というものがあって、農村地帯に、伝わってるその雅楽じゃないですけど、そういった音楽的なもの、はい。
まあ音楽だったり、まあ楽器の展示だったりというような。
それはもう実際にこう、公演をしてくださるんですね。
ああ、
はい。実際の実演というか、公演をして、こういうものでしたよっていうのをこう、紹介してくれるんですけれども、
はいはい、
それがですね、
うんうん、
もう、すごいアクションが。
アクション？今、すごく私の中では優雅な、ふいー、ふいーって感じの、そういう音楽が。流れているイメージ。
違う。すごいこう、なんて言うんでしょう、こう、アップテンポな感じ。
もっと激しいんだ。
はい、結構激しいんですけれども、使ってるのは、はい、オーソドックスな太鼓だったり、鐘だったりっていうようなものなので。
ああ、でもパーカッションですね。
はい。なので、よく日本のお祭りなんかでも聞くような。
はいはい。
音というか、まあ、笛はさすがに、横笛ではなくて、はい、ラッパみたいなようなものを使ってたんですけれども、
うんうん、
よく耳馴染んだ音が、とても、こう、きらびやかに演奏されまして。
そうですか。
はい。それに合わせて、その、舞踊といいますか。
踊りがあるわけですか。
踊りがついてくるんですね。
へー。
ただ、この能楽は、男性
うん、
だけでやられててですね。
歌舞伎みたいですね。
はい。その演奏にこう、一部、アクションがついてくるっていう感じで。
ああ。
ツイキャスもしてたので、
はいはい。
見られた方もいらっしゃるかとは思うんですけれども。
その音楽の時に。
はい。こう、 40分から50分ぐらいの、しっかり長く、はい。
あ、そうですか。面白そうですね。
たっぷり堪能してまいりました。
それは現地に行かないと見れないから、貴重な体験ですね。
はい。
そうですね。はい、そうですか。
とっても面白かったですよ。
うん、
あと、他には、こう、世界遺産に指定されてる、
はい、
水原の方の、お城？お城というか、城壁なんですけれども、
はいはい、
一周回ると75キロぐらいあるところでですね。
おー、町だ。
町です。ほぼ町です。
あ、
でずっと城壁がこう、巡らされてまして、こういったところを、さすがに一周はできなかったので。
それは。
なので、そこを、こう、一部、城壁に沿ってちょっと歩いてみたりですとか、してきましたね。
何ですか、万里の長城みたいな感じ。
そうです、そうです。ずっとこう、街を一周、こう、取り囲んでまして。まあ、その中に道路も通ってますのでね。
お
お。実際にその中をこう、
生活道路があるんですか、
走り抜けたりですね、
うん、
はい、しますね。まあ、その中にホテルだとかもたまに、あったりとかですね、
はいはい、
本当に生活の一部になってるようなところでしたね。
結構なんか韓国行くと、
はい、
ショッピングが、そういうキムチみたいな、そういうイメージなんですけど結構文化交流みたいなことをされてきたんですね。
そうですね。まあ、そこの他にもう一つ、世界遺産に登録されてる、
はい、
僧廟という、
廟で、
お墓ですね。
あ、
はい、朝鮮王朝のお墓に、ちょっと、こっちも行ってきたんですけれども、
はい、
これまた、日本が想像するようなお墓ではなくてですね、
はい、
建物の中にお墓がいっぱい入ってるっていう、お祝いがいっぱい入ってるっていう、すごいでかい建物でした。
へえ、集団の墓地だけど、はい、建物の中っていうことですか。
そうですね、集団墓地なんですけど、これは、朝鮮王朝、王様たち、そうです、王族の建物ということで、ここはもう今も実際にその儀式が行われてたりですね。
お
ー、してまして、それもちゃんと一般公開されてますので、見ることができる。
あ、その儀式も。
儀式も。
あ、そうですか。
はい。で、そこにも、こう、なんでしょう、奉納舞踊といいますか、そういうものもあったり、
はい、
祭礼楽、祭礼に際する音楽ですね、
はい。
そういうのの演奏もあったりとかしてですね。ここも、決められた時に、行われてるそうなんですけれども、そこも一般公開されてるので、タイミングが合えば、そういったものも実際に体験できるというようなとこでしたので。
うんうんうんうん。あら、面白そう。
とっても良かったですよ。
そうなんですね。
はい。
ああ、いいですね。
はい。
韓国は実は行ったことがないので、
うん、
こんなに近いのに。
近いのに、なかなか行く機会がないかとは思いますが、はい、そういうところをこう、狙っていくのも一つ面白いかなと思いました。
はい、そうですね。はい。あらあら、貴重な体験談ありがとうございました。
いい、
はい、私は、特にどこも行ってません。はい。ということでですね、
はい、
じゃあそろそろ本編に行きたいと思いますが、
はい、
今回はですね、前回お話ししましたけれども、カラバッチョさんの、人生の後編ですね。
はい。
まあ、犯罪を犯してしまったカラバッチョさんがどうなってしまうのか、というところをお話ししていきたいと思います。
はい。
はい。カラバッチョさんの、人生について今度は、まあ、後編ですね、
はい、
成功を収めたカラバッチョさんがどのように転落していくかを はい、お話しして
転落人生を見守る回ですね。
もうすでに転落しますけどね冒頭でね、はい、というお話をしていきたいんですけれども、
はい、
まあ、1600年にですね、まあ、カルバッチョさん公にデビューして、まあ、たくさん仕事をして、まあ、華々しい人生を歩んでいたところで、
はい、
まあ、ちょっと一人暮らしを始めて素行が悪くなってしまってというお話だったんですけれども、
はい、
1606年カラバッチオさん34歳になりましたけれども、
はい、
友人たち、まあ、悪友たちのですねチンピラグループを作ってこう、まあ、街を練り歩いたりしていたカラバッチオさんなんですけれども、とうとうですねその逃走の中で殺人を犯してしまいました。
一番やってはいけないこと、
やってはいけないですね。チンピラ対チンピラで4対4で戦っていたという、またこう画家とは思えないようなエピソードなんですけれども
。本当にこの方画家ですか？
ですね。画のはずですけれども。
はい。
では4人ずつこう対マンじゃないですね。戦っていたところ、その中で1人を切り殺してしまいます。はい、この殺してしまったトマス・ソーニさんという方はですね、
はい、
カラバッチョさんがモデルにしていた女性の愛人だそうで、
また複雑なつながりです。
複雑ですね、はい、ま、なんで知り合いでもあったようなんです、うん、でこのトマス・ソーニさんですね、まあ、割と有力な貴族と知り合いというかつながっていたがためにですね、うん、なんとカラバッチョさんにはこのことで死刑宣告が出されてしまいます。はい、でカラバチョさんですね、まあ、死刑宣告が出されてしまいますので逃げました、はい、
逃げちゃうんですね、
はい、ローマから逃げ出します。はい、でここからカラバチョの逃亡生活が始まります、
はい
はいはい、でまずカラバチョさん4対4で戦いましたので傷を負っています。
まあまあそうでしょうね。
そうなんだ。はい、でまず傷を癒すためにですね、
はい、
ローマ近郊の、まあ、山岳地帯のとある別荘で傷を癒すことになりました、
はい、
でここでですねとある方にかくまっていただいたんですけれども、うん、この方がコロンナさんという人で、
はい、
どなたかと言いますと、ミラノでカラバッチョのお父さんがカラバッチョさんの執事をしてましたね。
はい、まあ、ややこしいです
ね。はい、カラバッチョ公爵さんという方がいらっしゃって、この方の執事をしたんです、はい、このカラバッチョ公爵夫人です。だからカラバッチョ公爵の奥さんですね、
うんうん、
コロンナさん、この方にかくまってもらいました。あったよかった、はい、でコロンナさんですね、もちろん貴族でいらっしゃいますので、まあ、カラバッチョさんに絵を描いてよというふうにいろいろまして、
はい、
でカラバーチョさんそこで、まあ、壊れるがままに絵を描いて軍資金を稼ぎます、
はい
はい、でここで軍資金を稼いで落ち着きを取り戻したカラバッチョさんは南へと逃げました、
はい
はい、でナポリ、当時はですねイタリアではなくてスペイン領になっていますけれども、うん、ナポリに移ります。でここナポリはですねこの時代とても活気があった大都市だったようですね、うんうん、もちろんローマで名声を得ていたカラバッチョですね、ナポリでも大人気になります、
うん、
次々と大きな依頼を受けることになりました、うん、でこのままナポリにいたらよかったのに、うん、シチリアのマルタ島へこの後移ります、
はい、
でなぜかですねマルタ島では騎士団に迎え入れられ
る、うんうん、はい、
で赤ですよこの方、
はい、
カラバッチョさん騎士になるべく修行を積みます。
あれ画家じゃなかったの？
わからない。画家なのになぜか騎士団の団長に認定されました。
ということは武芸にも秀でてたってことですよね。
ですね、不思議な才能があったカラバッチョさんなんですけれども、はい、ここでまたですね、地位の高い騎士と決闘になりまして、
はい、
まあ、襲撃して傷を負わせてしまいます、
はい
はい、ということで当然逮捕されて地下牢に幽閉されました。
ああ、
しかし2週間後脱獄に成功、シチリア
脱獄
です、はい、で同じくシチリアのシクラローザという町に移ります、うん、ここではですねかつてローマにいたときにデルモンデス帰郷というところで、まあ、暮らしていたという
ふう
にしましたが、
はいはい、
このデルモンテス帰郷のところで一緒に身を寄せることになったミンニーティという画家友達 モデルにもなっていた画家友達がいると言いましたけれども、はい、この人がですね、シクラローザというところに暮らしていたので、ここに身を寄せました。はい。はい、で、まあ、ここでしばらく暮らしたんですけれども、うん、まあ、居場所がすぐにバレてしまって、はい、騎士団の復讐の手が迫ってきたので、シクラローザを後にしてパレルモという町へ移動しました。
はい、
ということで、ね、いろんなところに逃げてはということで、逃亡生活をしています。うん、やっぱりこの頃のカラパッチョさんですね、普通の精神状態ではなかったようで、てかずっと普通じゃない気もするんですけれども、うん、まあ、こう逃げてますのでね、
はい、
そう気が立っていたようで、まあ、常に武装していました、はい、で眠る時も剣を抱いて眠っていたそうです。で常にやっぱり腰に帯刀してますので、うん、絵を頼まれて、まあ、絵を描いてそれをまあ納品するんですけれども、うん、少しでもですね、あの公開された絵が街の人からちょっとあそこ良くないよねみたいな声を聞くと、
うん、
手に持った剣ですぐに絵をズタズタに切り裂く。しかしすぐに新しい絵を描いて納品するというようなことをしています。怖い。
怖い。
怖いですね。
怖いですね。
さらにですね、この当時ですね、メッシーナというところにあった造船場で船を見学していたんですけれども、はい、たまたま、社会見学に来ていた子供たちに出会って、まあ、子供たちがですね、はい、カラバッチョさんを見つけて、やっぱり風体がちょっと怖かったんでしょうね、うんうん、ちょっとこう変な目で見ていたそうなんですけれども、
はい、
そうするとですね、子供たちを引率していた教師を切りつけます。
あ、
はい、
なぜに。
でそれがまた事件になって、街を去ることになったりという撮っています。はい、ダメですね。
ダメですね。
ダメですね。はい、ただただ絵を描いていればよかったんですけれども、まあ、こんなようなことをして、まあ、暴力を起こしては逃げるというようなことを繰り返していたようです。で1609年、38歳のカラバッチョさんですね、再びミラノへ移住します。まあ、何点かこう街を転々としたんですけれども、ミラノへ移住します。ただですね、そこで待ち受けていた騎士団の復讐の手にかかって、今度重傷を負ってしまう、はい、あらあら大変です。で、まあ、こうそうですね、でこうした逃亡劇の中でもやっぱり絵を描き続けていました。
はい、
この頃の絵っていうのはですね、どんどんどんどん明暗の差が濃くなっていって、で逃亡中に描いてるので、やっぱり筆のタッチもどんどん荒々しくなってい
く
んですね。はい、でまあ、急いで描き上げるというようなだったのか、まあ、気持ちの荒ぶりが出ていたのか、そういった心情のようなものがこの逃亡中の絵からは得られるんじゃないかなと思います。はい、でまあ、騎士団の手にかかって重傷を負ったカラバッチョさんですが、またカラバッチョ公爵夫人コロンナさんが助けてくださいます。
はい、
でこのコロンナさんですね、まあ、ローマ近郊の山の中で暮らしていたところを、今度はナポリ近郊のキアイアという町に来て、
うん、
そこで暮らしていたので、うん、まあ、近くにいるということでカラパッチョさんそこに身を寄せて、まあ、療養しながら絵画を描きました。はい、で、まあ、ナポリの近郊ですので、うん、ナポリに住んでいる貴族なんかがですね、よくあの絵を依頼しに来たようで、でここでもやっぱりあの人気だったようで、たくさん絵を残しています。うん、でここでこの町で療養しながらずっと絵を描いていればよかったのになぁと思うんですが、うん、この後ですね、まあ、カラバッチョさんが最初に活躍したローマでは、うん、カラバッチョを許してやろうという動きが進んでいました。
うんうん、
でローマ教皇パウロス5世はですね、まあ、カラバッチョを許してやっていいよっていう恩赦の約束を出す方向でもう貴族たちが動いていました。
うん、
でパトロンだった貴族たちはやっぱりミラノであのカラバッチョを活躍してるよっていう噂を知りますので、うん、でまあ、作品をミラノじゃなくてローマで描いてもらおうよという風で、まあ、呼び寄せる運動が活性化していきます。うん、でカラバッチョ自身もですね、ミラノの、まあ、隣の町で絵を描いて、でそれをローマに送ったりという風で関係を強めていました。
はい、
はい、ということでとうとうカラバッチョさん、まあ、傷も癒えましたね、うん、そろそろローマの方へ行こうということでカラバッチョ夫人の家を立ち、うん、その時描いた作品とともにローマへ向かいました。
はい、
船に乗ってローマへ向かったんですけれども、うん、悪天候のためにローマの町へは寄れずに少し北の町に一旦泊まりました、うん、
はい、
なんとここでカラバッチョは山賊に間違われて警護に逮捕されてしまう、うん、
ああ
ちょっと風貌が、
うん、ちょっとあれだったんですね、
あれだったんですね、ちょっとやっぱり台頭していたのかな、やってたりすると画家は思われない、
うん、そうですね、
ですね、はい、で数日後に誤解が晴れて釈放されますけれども、うん、作品を載せた船っていうのは、まあ、一人でにローマへ旅立ってしまっていました、
はい、
で、まあ、絵を大金が載ってますからね、うんうん、絵を取り戻すために歩いて次の町へ向かいました、
うん、
けれどもカラバッチョさんは、まあ、騎士団に重傷を負わされてますので、
はい、
体が治りきっていなかったからか熱病に侵されてしまいました、はい、で、まあ、ローマにたどり着く前の修道院に収容されてそこで看病されますけれども、
うん、
なんとその後すぐあと7月18日に帰らぬ人となってしまいました、
うん、
でなんとその直後にですね、
はい、
ローマ教皇からカラバッチョ恩赦の決定が下されるという、まあ、皮肉な結果に終わってしまいました、うん、はい、で船に乗ったままの遺品たちは、まあ、一部カラバッチョ公爵夫人の方に送り返されて作品を無事に回収されたんですけれども、はい、カラバッチョさんはちょっと残念な結果に終わってしまいましたね。
そうですね、
はい、まあ、でカラバッチョの遺体引き取り手がなかったということで修道院に埋葬されてしまいますし、
うん、
なんかすごい怒涛の人生だな
という
感じですね。で亡くなったのも38歳ですからね、
うん、まだまだ若いですよね。
8歳ぐらいから画家を始めたとしても18年ぐらいですか、すごく短い画家人生を駆け抜けたなという印象です、
はい、
しかしですね、皮肉なことにカラバッチョさん、うん、逃亡生活でイタリア南北にわたって活躍してますので、カラバッチョの絵画が広く知られることになりました、
はい
はい、でカラバッチョ派と呼ばれるカラバッチスキという運動まで起こりまして、うん、まあ、明暗法ですとか、
はい、
描き方ですとか、あとはポーズなんかですね、うん、参考にしたあの画家たちがたくさん出てきました、
はい、
でさらにはですね、カラバッチョの絵に影響されまして、ルーベンスやダビッド、レンブラントなどが、まあ、影響を受けてカラバッチョ風の絵を描くようになっていきます。ですので、まあ、逃亡生活も良かったような悪かったようなという感じですね。
はい、
ここから美術の時間らしいお話になりますけれども、
はい、
カラバッチョさんの華麗なる交友関係についてちょっとお話しします
。はいはい
はい、まあ、恋愛関係ですね、
うん、
毎度恒例ながら話してカラバッチョさんの恋愛関係、まあ、この方でも結婚してませんね。
あ、そうですね。
ですね。なんです、うん、まあ、モデルさんなんかは やはりカラバッチョさんと関係があったんじゃないかなというふうに言われています。
うんうんうん、
では特に若い女性モデルや男性モデルなどは関係にあったのではないかというふうに考えられています、
ね。性別は関係ないと。
性別は問わなかったようですね。で、まあ、女性ですと、まあ、娼婦の女性であるとか、あとは、枢機卿のお家に出入りしていたような音楽女性などですね、はい、割とお付き合いがあったようです、はい、ただ娼婦の女性なんかはお仕事ですから、
うん、
他の方ともいろいろあるわけ、
うん、そうですね、いろいろ
ありますよね、
はい、
まあ、しょうがないんですけれども、そういう関係を妬んで、うん、カラバッチョは嫉妬の結果、その付き合ってた女性と関係を持った男性を刀で切りつけたりっていうのは、うん、前半でもちょっとお話ししたりして、
はい、
困った方ですね。
困った方ですね。
はい、で、男性ともいろいろありましたというふうにお話ししましたけれども、
はい、
よくモデルになっていた男性で、
うん、
先ほど名前も出ましたけれども、ミンニーティさんという方がいました。はい、
うん、
この人はデルモンテ枢機卿のお家に一緒に入った、同時期に入った画家友達ですね。うんうん、
はい、
はい、で、まあ、一緒に住んでいた。ということで一緒に住んでいて、でモデルにもなっていましたし、うんうん、彼自身も絵を描いていた、
うん、
でイカサマシという絵にモデルになっていたというふうにも話しましたけれども、まあ、はい、いろんな絵にモデルとして出てきてます、
うんうん、
で恋人だった、
あ、
も言われています。
あ、
はい、すごいな。そっちも行けたんですね。あとですね、もう一方、男性の恋人でチェコエルカラバッチョという方もいらっしゃいまして、この方も、はい、お弟子さんなんですけれども、うん、モデルをカラバッチョの絵のモデルをしてます。少年モデルとしてよく登場します。うん、で、下平さんにちょっと探してもらいたいんですけれども、
はい、
勝ち誇るアムールという天使の絵があるんですけれども、これ調べて出ますかね。
はい、
出ましたか。
はい、
この絵すごくないですか。
すごいですね。
中央に天使がいるんですけど、
はい、
天使が普通どうですかね、画家の方が天使を描くと、まあ、ぽよぽよっとして可愛くて無邪気に飛んでるみたいな絵が描かれると思うんですけども、
はい、
このアムールさんはですね、なんと言いますか、
なんとも言えない表情してますよね。
そうですね、このすごく、まあ、あのグーイ画というか、いろんな、絵画モチーフ、何ですかね、周りにいろいろ楽器であるとか、
はい、
いろんなものが置いてあるんですけれども、それを、まあ、いろいろ意味を持たせて描いているんですけれども、
はい、
それにしてはですね、この
あの戦場的というか、
そうですね、とてもじゃないんですけれども、この純真無垢な天使ではない、
う
ん、
っていう感じではないです ね、
そうですね、という絵があるんですけれども、
はい、
この勝ち誇るアムールのモデルになった方がこのチェッコデルカルバッチョさん、弟子さんです。
すごく若いような気はしますよね。
若いんじゃないでしょうかね。
ですよね、
はい、若い男性というか少年です。
うん、
うんうん、セクシーなセクシーないですよね。
セクシーですね。
はい、そうなんですよ。ね、というところからも、カラバチョさんの趣味がわかるわ。ちょっとなんかね、うがった目で見てしまうんですけれども、ちょっとこの何ですかね、宗教画なんですけれども、独特の解釈で描いてるなっていうのは、はい、思います。
はい、
はい、ちょっと皆さんも検索してみてみて、
はい
はい
はいはい、
この方も恋人だったと、うん、まあ、そういうことだそうです。
はい、
はい、いろいろ考えるところがありますね。
うん、
はい、でまたですね、まあ、そういう派手な 恋人関係もいろいろあるんですけれども、うん、もう一つカラバッチョの大きな特徴といえば、フレスコ画、まあ、壁画を一切描かなかった、
はい、
というお話をしました。
うん、
でこれは完璧な下書きをするのが魔性に合わないから、それを拒んだためというふうにお話ししました。うんうん、
はい、
でフレスコ画は一切描かずに油絵しか残っていません。
うん、
じゃあ下平さん、ここでクイズ、下平
美術の時間でもですか。
はい、だいたい皆さん画家という方はですね、スケッチやデッサンをするんですけども、はい、カラバッチョのスケッチやデッサンというのは一体何枚残っているでしょうか。
ほとんど書かないという話ですからね。
はい、
残っていても3点4点とかですか。
お、なんと1枚も残っていて、はい、
本当に書かない人だったんですね。
本当に書かない人だったんですね。で一枚も残っていなくて、もちろん生前に画家自身が破り捨ててしまった、うん、まあ、剣を台頭しているような人ですからね、
はいはい、
もう気に入らないものは破り捨ててしまうぐらいの人ですので、うん、破棄してしまった可能性も高いんですけれども、
はい、
それでも一枚も残っていないというのはかなり衝撃的、画家としては衝撃的なことなんじゃないかなと思います。で大体、まあ、私もそうですけれども、うん、描きたいものや作りたいものっていうのを考えるときっていうのは、ただ頭の中で考えるだけではなくって、やっぱり手で描いて、そう描きながら考えます。
うん、
で、まあ、スケッチブックですとかクロッキー帳を前にして、まあ、その作りたいものをスケッチしたりだとか、あとはまあ人物を描いている人だったら、いろんなポーズをモデルさんにしてもらって、まあ、ラフデッサンの話もしてますけれども、
はい、
人物モデルをクロッキーしますよね。
うん、
でそのポーズをもとに絵を描くのがまあ常なんですけれども、うん、そういったものが一切残っていません。
うん、
あとはですね、まあ、カラバッチョさんは後世の画家に 影響を与えたっていう風に話してますけれども、はい、カルパッチョ自身もやっぱりルネサンス時代の絵画を見てそれを勉強したり影響を受けているはずなので、うん、そういうのをね大体皆さん模写するんです、
うん、
絵画を模写するんですけれども、はい、そういったものも一切残っていません。じゃあカラバッチョどうやって絵を描いていたかと言いますと、
はい、
いきなりキャンバスに向かいます。
あ、やっぱり
やっぱりそうなんですね、はい、で前半でもお話しましたけれども、はい、カラバッチョの時代というのはキャンバスの下地は黒に近い焦げ茶で塗ってしまいます、う
ん、
で下塗りを施して暗い画面の中で大体の構図を、まあ、ペインティングナイフのようなもので、うん、あとは筆の裏とかでガガガッとこう当たりを取ってでその中で構成していく描きながら考える、うん、そういうタイプの画家だったようなんです、
はい、
でですので描き直しも多かったようなんですね、
うん、
そりゃフレスコが描けませんわ。
無理ですね。
無理ですね。
完全に無理ですね。
無理ですね。まあだからまあいろいろやり取りもうこの画面上でやってたからこそ、うん、あのカラバッチョの作品っていうのは結構たくさん残っています。で描くのもとても早かったんだなとは考えられますね、
うんうん、
ですので真っ白いキャンバスじゃなくて真っ黒いキャンバスなんですけど真っ黒いキャンバスを前にして、
はい、
全てがこう見えちゃうんだろうな、
うん、
描きたい絵がこの、ま、何も描かれてないキャンバスを前にして見えてくる、うん、そういう作家だったんだなっていうのが想像できます、
はい、
でとても似ているなって思うのがミケランジェロなんですよ。でミケランジェロさんっていうのは、まあ、あの一発でフレスコが描いちゃうぐらいのすごい手の速い人だったんですけど、
はい、
まあ、有名な話で、まあ、ミケランジェロ彫刻の方が得意ですから、うんうん、で石を何もない四角い石をこう見ると、うん、その中にもダビデが見えるみたいな風に言っちゃう人だったんですよね
、はい、
まあ、石を見るとその中に埋もれている像が見えてくる。でそれをただ自分を掘り出すだけだというふうに言うエピソードがありますけれども、うんうん、
はい、
カラバッチオの描き方もそれに近いんじゃないかというふうに思います、
はい
はい、カラバッチオさん38歳で亡くなってますから、はい、作家人生本当十数年ですよね、
うん、
で 1,2 週間働いたら 1,2 ヶ月遊ぶみたいなほとんど遊び歩いていたような人なのに、
はい、
何にたくさん作品が残っているっていうのはやっぱりそういう風に一発書きで、で描くのもとても早かった、はい、
うん、
描きながら考えるような作家だったからなんだろうなという風に思います、
うん、
ということで駆け足で話してきましたが、
はい、
カラバッチョさんどうですか下平さん。
いやー、破天荒というにはあまりにも破天荒な方かなと
ですね。画家なのかチンピラなのか騎士団なのか
騎士なのかいや、まあ、まあ最初はちょっとしたチンピラだったのかもしれないですけど、最終的には騎士になっちゃいましたからね。
騎士になっちゃいましたね。騎士になっちゃって、しかも騎士で対決しちゃってね、追われて、
画家はどこぞみたいな感じ
で、どこぞみたいな合間に絵を描く、
合間に絵を描く、趣味は絵画です的な感じですかね。
でもすごくその、まあ、宗教画もたくさん描いてますし、
はい、
皆さん美人のね、
うん、
絵をたくさん描いていますので、その生活と裏腹と言いますか、
まあ魅力的な方だったんだろうなという気はしますけれども ね、
なんだかんだ言って、はい、貴族の方々に愛されていたりだとか、うん、チンピラとはいえ友達も多かったはずですので、はい、とても魅力的な人物だったんだろうなとは思いますが、
はい、
危険人物でも
ちょっと気性が荒かったのかな
という気はしますね。
はい
はい、でもまあ後半その筆のタッチが荒々しくなっていくとは言いますけれども、うん、とても緻密な絵をカラバッチョさん描いています、
はい、
ので、まあ、やっぱりこの、まあ、博識でもありますし、うん、その絵を描くときはとても穏やかな時間だったんじゃないかなというふうに思いたい、
う
ん、
そうですね、
ね、はい、ということで駆け足でお話ししてきましたけれども、はい、カラバッチョさん皆さん興味持っていただけたでしょうか。 で、まあ、カラバッチョの絵画はですね、ほとんどイタリアにありますので、見るならイタリアにいるんですけれども、たまにあの日本でカラバッチョ展だったり、うん、カラバッチョの時代展みたいのがあったりしますので、よく来日しますので、ぜひ見に行っていただきたいと思います。
はい。
はい、ということで、このあたりで本編終わりにしたいと思います。はい。それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
前回に引き続きたくさんメッセージをいただいておりますので、はい、メールのご紹介からいきたいと思います。では下平さんお願いします。
はい。まりびとさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、こんにちは。初めてお便りします。まりびとと申します。さて、先日プラハに行ってきたので、その時のご報告を。プラハに行くと決めてから、村内美術の時間のミュシャの回を予習として何回も聞いて、ミュシャ観光の、準備万全の状態で挑んできました。まず、プラハ城内にある聖ヴィート大聖堂のミュシャのデザインによるステンドグラス。素人目にもミュシャのステンドグラスは他のステンドグラスとは違っており、太陽の光を受けて、美しく輝いていました。また、来年に日本に来ることになるスラブ叙情詩も見てきました。日本では激混みが予想されますが、こちらでは人もまばらでじっくり、ゆっくり鑑賞できました。大作が20点、それぞれ見応えがあり、ミシャが晩年20年もの歳月をかけたという大作たちは迫力満点でした。日本に来た際にはまたぜひ見に行きたい作品でした。最後はミシャ美術館、とても小さな美術館でしたが、こちらではミシャの版画、ポスター画を見てきました。自分が行った時はその場にいた半分ぐらいの人が日本人らしい人たちで日本のミシュ人気を改めて実感。美術館のショップではポスターを買おうか数十分悩みましたが、プラハの後もしばらく旅は続くので荷物を増やせないという事情で断念。でも部屋に飾りたくなる絵ですね。和田さんほどのものは無理ですが、自分もいつか部屋にミシュを飾りたいなと夢が増えました。長々となってしまいましたが、これからも配信楽しみにしています。ちなみに一番好きな美術館はローマのボルゲーゼ美術館。ベルニーニの彫刻が素晴らしかったです。リクエストは2人を聞いてみたいです。それではお二人ともお体ご自愛くださいというメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
プラハに行ってこられたんですね。
羨ましいですね。
羨ましいです。そしてその予習でミュシャの回を聞いていただいてお恥ずかしい。
いや、ありがとうございます。
すみません。本当にお恥ずかしいです。もっとしっかり喋ればよかったな。今更だけど。ありがとうございます。プラハね、今だと、うん、まあそのだからミュシャのステンドグラスは見れて、さらにスラブ叙情詩が全部見れる。これだから日本に来年来て3ヶ月間スラブ叙情詩が日本に展示されますけれども、はい、その間プラハに行った人はどうしたらいいんだ、見れないじゃないか。
ステンドグラスを見て指を加えて待ってるぐらいですかね。
そういうことですよね。だからこう見に来たのに見れなかった人が世界中でね、こう、
うん、いや皆さん日本に来ればいいんですよ。
日本に来ればいいんだ、うん、そうですね。いや羨ましいですね。やっぱり現地で見るのは違いますね。
はい。
うん。なんかね、この間、畳の目を数えるという番組、
はい、
去年ね、ゲストで来ていただいて、うん、チャイさんが、
はい、
畳の目を数えるという番組で、
うん、
ルノワールの、ムーラン・ド・ラ・ギャレットを見たという話をされていて、
はい、
で、現地で見たときはすんごい感動したのに、うん、この間日本で見たとき全然感動しなかったっていう話をしていらっしゃって、
はい、
でもね、私もそれを感じたんですよ。なんか最初に見たときのあのきらめきっていうのが、日本ではさほどでもなくて、やっぱり現地で見ると違うのかしら。それでも、それかもしくはその初めて出会ったっていう、喜びみたいなのもあるのかなと思うんですけど。
はい。まあ、その、現地の空気感っていうのも多分、作品の一部になってるのかなと。
うん。
うん、なので、初めて見る人にとっては日本で見ても素晴らしい作品なんでしょうけれども、現地で見られた方にとっては、 うん、その空気感までも一緒に輸入することはできないので。
そうですよね。そこでやっぱりミュシャと関連するというか、ミュシャがその土地のために思って描いた絵がそこで展示されていて、それを思いながら見るっていうのと、日本で垣間見るといいますかですね、はいはい、ちょっと見せてもらうっていうのではやっぱり違うんでしょうけど、でもプラハに行くお金を考えると日本で見たいっていうのは思いますね。
空気感はさすがに出せないでしょうけれども、
うん、
20点も
ね、一気に見れる、ね、
一気に見れるというのはそれはそれですごく大きいインパクトがあると思いますので、は
い、1回しかないだろうなと思います、はいはい、ですので、まあ、来年ぜひ見たいと思います、
はい
はい、で本当はですね、私新婚旅行にプラハに行きたかったんですけど、
はい、
スペインになりました。
あ、
スペインでもいいかな。サウディが見たい、
はい、
すんごい迷ったんです、どっちにするか、
はい、
最後の最後まで、
うんうん、
でもまあ、治安がどうかなとか、
はい、
いろいろ考えて、
うん、
スペインになりました。
あ、そうですか、まあ、スペインはスペインで素晴らしいでしょうから、
うん、と思いますけど、どうなんですかね。でも先日プラハに行っていたということなので、まあ比較的大丈夫と言いますか、
はい、
ね、いろんなところでテロが起きていますけれども大丈夫だったようですね、
はい、
はい、皆さんも旅行、夏休みいろいろ旅行に行かれると思いますけれども、うん、ね、気をつけて行ってきてください。
はい、
はいはい、ということで、ま、レビトさんメッセージありがとうございます。
ありがとうございました。
続いてのメッセージです。
はい、佐々木さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。昨年でしたか、仏像の回ありましたよね。それ以来何かと仏像が気になる生活をしています。そんな中、紹介したい漫画を見つけたのでお知らせします。仏像の街です。酒井さんが説明していた仏像たちがキャラ濃く描かれています。ぜひぜひご一読くださいというメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
仏像の街、
うん、
知ってますか、下平さん。
いえ、存じ上げませんでした。
私も存じ上げませんでして、この間安く見つけたので買いました。
いかがですか。
まあ、このご説明にある通りですね、
はい、
釈迦如来たちが街にいて、
うん、
何かと関わってくるみたいなそして奇跡が起きてしまうみたいなそういう、
お、
我々よく知っているセイントお兄さんという画がありますけれども、
はい、
それの、まあ、仏像バージョンといいますかですね。で、まあ基本的に4コマ漫画なので、
はい、
ギャグ漫画でした。
おお、
どうですかね。結構その仏像たちの細かいことまで、はい、あの漫画で説明してくれるので、
は
い、とても分かりやすいんじゃないかなと思います。
お、
はい、まあ、ギャグ漫画が違和感がない方はぜひ読まれると面白いんじゃないかなと思いますが、はい、こうそういう漫画あるんですね。
あるんですね。
全然知りませんでしてそんな漫画あるの思いました、
はい、仏像の街、
はい、仏像の街、本当に仏像たちが街にいるっていう、なんかなぜか動いているみたいなそういう不思議な漫画です。
お、
はい、ちょっと見かけたら見てみてください。
はい、
はい、ぜひぜひ
見ていと。
ことで、面白いメッセージ、佐々木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまだ時間ありそうなのでもう一ついきましょうか。
はい、クッキンモンスターさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、クイズ下平さん、こんにちはカクカクしかじか読みました。本当に読み応えがあって面白かったです。あの先生の情熱、しかしあの塾でめげずに頑張って通う生徒たちもすごいですよね。いい漫画を紹介していただいてありがとうございます。さて、酒井さんが少し前からハマっているクロスバイクに関心があるのですが、メンテナンスに手間やお金がかかりますか？私が今狙っているのがクロスバイクだけれども、女性も乗りやすく、漕ぐ部分が低くなっているデザインになっていて、泥除けもついていて、カゴもつけられるようになっている中古のクロスバイクなのですが、どう思われますか？ご意見やアドバイスがあれば教えてくださいというメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはカクカクシカジカ読まれたということで、
うん、
下平さん、カクカクシカジカ読みましたか。
読んでるはずですね。5巻までで終わりであれば多分読んでますよ。
多分そうですね、多分それ5巻ぐらいだったような気がします、はい、
最後は結構、
うん、号泣、
心に来る感じですね。
そうですね、結構カク 構こう振り返って書いてるので、言葉の端々に伏線はあるんですけど、はい、まあちょっと感動的なラストでした。
はい、
ね、はい。
よかったですよ。
うん、あれを読んで、でも美大受験あんな感じなので。
やっぱ家計家計ですか。
家計家計家計家計でうるさくは言いませんよ。私あとお昼にお茶は出ません。
そうなんですね。
出ません出ません。自分でペットボトル買ってこいですよ。そうですね。でも私が行った美術予備校は、
はい、
結構企業からカロリーメイトだったりとか、はい、それこそお茶だったりリポビタンデーとかがなぜか支給されます。なんでなんだろう。大手だから、それでなんか大人になったらたくさん買ってねみたいなことなのか、結構支給されて、
はい、
その事務所に行くと、あ、今日はカロリーメイトだって言って置いてあったりしたので、そういった意味では支給はありましたけれども、
はい、
はい、なんかね、打たれ強くなる人物が育つと思いますよ。ぜひ美術予備校行かれるといいんじゃないですかね、皆さん。
はい、
楽しいですよ。
はい。
あとですね、クロスバイクに関心がありますということで、はい、私クロスバイクに乗っています、
はい、
その昔弱虫ペダルという漫画にハマり今だとちょうどまあ、オリンピックもありますけれども、
はい、
ツールドフランスがちょうど今終わったところでね、眠い目をこすりながら毎晩見ていた感じで、はい、自転車も楽しいですけれども、
はい、
クロスバイクメンテナンスに手間やお金がかかりますかということですが、
うん、
私は自分でメンテナンスをするのでそんなにお金はかかりません、
はい、
でメンテナンスもクレ556みたいなやつをシューってして、
うんうん、
で
潤滑剤ですかね。
そうですね、潤滑剤で、あとはなんかサビ落としみたいなやつで、うんうんうん、どうしてもチェーンが黒ずんでくるのでそれをこう定期的に取ってやるみたいなところぐらいで、はい、で油は、まあ、その定期的に何ですかね、クレ556でやるので、うん、そんなに油は刺さなくてよくって、うん、なんでそれぐらいしかメンテナンスしてないので、
はい、
あとはあれですね、空気入れが、専用の空気入れが必要なので、うん、中古でもらい受けるのであればその空気入れもあればお金かからないだろうなと思いますが、
はいはい、
どうしても外国のバルブになるので、
うんうん、
専用の空気入れいるんですね。
日本のとはちょっと違うんですね。
そうなんです、違うんですよ。で結構圧力がかからないとダメなので、うん、パンパンに空気を入れるので、
なるほど、
はい、なんで市販のその辺で売ってる日本の自転車に、うん、はい、入れるやつじゃダメなんですよ、うん、はい、そういった意味ではそれぐらいですかね、クレ556とその空気入れを買うぐらい、
はい、
でそんなに頻繁にパンクもしないですし、
うんうん、
そんなにお金はかかってません今のところ。
なるほど、
はい、あとはでもだんだんいろいろ欲しくなってきます。なんかウェアであったりとか、いいヘルメット欲しいなとか、
はいはいはい、
グローブ欲しいなとか言い出すとどんどんお金がかかってくるのでそこは自分の欲求とどれだけ戦えるかぐらいだと思います、
はい
はい、いい自転車ライフを送っていただきたいと思います。
はい、
はい、ということでクッキーモンスターさんありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろでは時間も差し迫ってきましたのでは
い、
はい、じゃあお便りの宛先を下平さんお願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画、私の好きな美術館です。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。またブログもやっておりますのでぜひ見てくださいね。そしてそんないプロジェクトには YouTube チャンネルと Twitter アカウントがございます。こちらのアカウントはそんない P SONNAIP です。ぜひチャンネルの登録やフォローをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名等を書いていただきますと抽選で展覧会の絵はがきをお送りいたします。皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ということで今回も終わりに近づいてますが、
はい、
次回ですね、うん、スペインに行ってからになるのか行く前になるのか分かりません。
はい、
はい、スペインに行ってからだとでも今回メッセージでダリ
ー
をお願いしますみたいな話もあって、うんうん、そろそろダリ展が東京であるのでダリもやりたいですし、はい、そうなるとダリはスペインかしらと思うと、行ってから話した方がいいような、行かずに予習した方がいいような難しいところですね。
難しいところですね。
はい。まあ、ちょっと感想も交えながらお話できたらと思っていますので、はい、ちょっと配信が近くになるか遠くになるかは私の忙しさ次第ですね。はい、なかなかね、まあ、結婚しまして、人がね、いると原稿書けないです。
はい、なるほど。なかなか時間が取りづらいと。
取りづらいですね。で、その相方さんがいないときは自分の仕事したいですし、
はい、
で、じゃあ夜空いた時間にってなると、話しかけられると原稿書けないですし、
はい、
難しいですね。なかなか。続けていくのは、うん、まあまあでもなんとか自分を見つけてやりたいと思いますので、はい、はい、気長にお待ちいただきたいと思います。じゃあそろそろこのあたりで今回終わりにしたいと思います。
はい、
夏休みになりましたね。少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。